建築系ラジオです、お久しぶりです。天内大輝です4月から東京理科大のなんと工学部に所属することになりまして、まあ、仮住まいなんですけれども、設計せずなんかもその理科大で授業を見させてもらったりして、うん、割と今までよりもなんか建築の学校に近い立場に、なって、多分そうなってから初めてこうやって声を吹き込んでるんではないかと思うんですけれども、うん、今日は国士舘の、南先生の、研究室というか建築学科全体のスーパージュリーですかね。
そうですね、学生設計公評会、
うん、2年生から大学院生まで含めて、はい、で上位の人たちを、公表するというような、まあ、そういうような、会が、ありまして、そこに今日は、前田圭介さん、今日福山からいらっしゃったんですか。
昨日来て、ちょっと今仕事で東京在住のプロジェクトは福山なんですけど、東京在住の方に昨日打ち合わせして、ちょうど
そうでしたか。広島の 福山から、いつも国士舘にいらっしゃってるわけではなくて今日だけ。
そうですね、前回2年前か3年前ぐらいに一度スーパージュリー呼んでいただいて、それ以来、
なるほど、
2回目です。
むちゃくちゃ暑いですけれどもどういうところを東京までいらしていただいたということなんですけれども、はい、今目の前に広がっているのは主に JT ですかね、住宅特集や新建地区にある前田さんの主に住宅ですかね。公共建築1個ぐらい入ってないだろうか。これが、
テナントビル、
っていうのが、まあ、4冊ぐらい、並んでいる状況なんですけれども、どこから話そうかなと思ってるんですけれども、まず南さんが、前田さんをお呼びしている理由みたいなもの、何かこの人にこういうコメントをもらえたら学生のためになるに違いないみたいな、きっと教育的配慮があると思うんですけれども。
なんで最初僕に振るんですか。いや、ね、今ここでですね、研究室でちょっと収録をしてるんですけども、今いらっしゃるのは話をしていた MC の天内さんと、それから、まあ、ゲストの今日は前田圭介さん。前田圭介さんは国士舘大学の OB の、まあ、先輩に当たるわけなんですけども、まあ、若手の建築家としていろいろ活躍されていて、それから南県の学生ですね、大学院生 その千秋君と鈴木君、それから、まあ、コアメンバーの南、僕ということなんですけども、まあまあ、僕だけが呼んだわけじゃなくて、ね、もちろん国の重要先生とかでいろいろ話をされていてですね、していて、まあ、前田さんがこういろいろ本当に若手の建築家として、まあ、最近すごくこう頑張ってらっしゃるということと、で、まあまあ、東京ではなくてその福山の方ですか、でいろいろとこう活動をされていながら、まあ、非常に何かこう注目すべき作品をいろいろと作られていて、まだ全然こう前田さんも若手だと思うんですけども、本当にすごくインテンシブな何かこう目を引くような作品をこういろいろ作られてますの で今回スーパージュリーで、まあ、ゲストとしてこう来ていただいたんですね。で、まあ、それをきっかけにちょっと前田さんにいろいろとインタビューできたらなということで今日お話をすることにしました。ということなんですけども、前田前田どうですか。
じゃあ前田さん2年ぶりにいらっしゃって、まだ作品を見ている段階ではないですよね。今年の作品、彼らの
学生のね、
まだ見てる、これから、
大学院生と3年生の今
見ました。
ちょっとね、
はい、そうですか。例えばこの2年で何か変わったとか、そもそも国士舘ってこういうところだったんだなって気づいたとか、何かそういう話ってあります
か。そうですかね、なんか自分はあんまこう真面目じゃなかったので、まあなんかそんな面影は残りつつ、まあでもどうですかね、建築に対する、まあ院生の作品とか、まあ、海外から来てる留学してる方もいいのかなっていう感じがして、うん、まあ、いろんな交流があるのかなっていう気はしました。うん、
留学生が増えた感じですか。
今年は2人、
はい、どこから、
2人と中国人で、はい、
中国のなんか地方も別なんですか。
そうですね、西安と、上海ですね。
あ、なんかやっぱり東北部から来た人と、はい、南の方から来た人といえば東京の暑さ寒さに応えられるかどうかがあるらしくて、
そう
ね、福山は東京よりも涼しい感じですか。
そ そうですね、なんか今この暑さは多分あまり変わらないかもしれないですけど、人の多さで体感温度は違うかもしれないですね。でも結構やっぱり1年通じても温暖ですね、冬とか。
結構写真を拝見しても割と外とつながってる感じの住宅ないし、幼稚園もあれが保育園ですね、はい、とかが、ピーナッツが入っていたりして、割と窓をしっかり撮って、割なんていうのかな、写真あの風景写真みたいな中にも結構やっぱりその田んぼであるとか山であるとかが写っていて、その中に箱型の家が映っているっていうような感じになっていて、なんかとても綺麗ですよね。
危ない話。久々の MC で緊張して
る。何で喋ればいいんだっけな。
いや、あの前田さんはね、その大学にいらした頃っていうのはどういう感じだったんですか。最初ね、その、学生の時に、はい、まあ、2年生、3年生、4年生といらっしゃって、どんな感じでした。
ものづくりは結構好きで、小さい頃から、うん、で、まあ、建築選んだのも結構漠然としてて、うん、で、なんか建築っていうとこう作る側のこう、まあ、建築とか土木とか、うん、父親なんかもそういう関係の仕事だったんで、
あ、そうですか。
そういう、こうイメージとして捉えてる感があったんです、うん、でなんとなくまあものづくりで建築選んで、
はい、
で設計製図をこう1年2年3年とかやるんですけど、うん、まあ、結構真面目にやってるつもりなんですけど、目が出ないみたいな、はいはい、そんな、
あ、そうだった
の、票も入らないみたいな、結構いいのになるみたいな、自己満足
して、
でそれってまあやっぱりいろんなこう建築見てもなかったし、いろんなまあ本とかも読んでなかったっていうのもあって、うん、で大学3年の時のあのカーンにの建築を見るツアーだったんですよ。滝沢先生が帰宅して、
滝沢
先生
に、
じゃなかったんですけど、ただ海外に行きたいっていう思いだけで、なんとなく参加したんです。でそこでやっぱりまあいろんな建築を、まあ、肌で感じるっていうか、そこでこう一生懸命なんかやってることとまたこう違うなと。でやっぱりそういうこう、まあ、いい建築って呼ばれてるものですかね。自分は好き嫌い別として、そういったものをなんかこういろいろやっぱり体感して、こう考えていったり、いろんな本とかコンセプトとか、その人が考えたことっていうのを読んでいくっていうところで、なんか3年後期、4年生ぐらいでなんか少しこう評価されて、なんかそれで、なんか少し勢いするっていうか、まあ、なんか自信になるっていうかね、なんかそういう記憶はありますね。
ああ、そうですか。
はい、
そのゼミの時は、じゃあどの研究室にいたんですか。
3年生は構造だったんですよ。
あ、構造のゼミなんです
ね。そこも結構もうなんかいい感じで、田中先生の、ゼミにいて、で、まあ、ああいう人間性っていうか、すごくまあ刺激受けて、で、現場とかも実際の菊武さんの現場をやってるのを見に行ったりとか、すごくこう熱い、指導者っていうか、
なん
かそういう、でゼミに行って大体4年ってそのまま研究室移るんですけど、やっぱりなんかお前は一緒に行けみたいな話と、自分もまあ移りたいかなっていう気持ちがあって、で伊藤先生の研究室で移ったんですよね、はい、
これね、ちょっとラジオを聞いてる人のためにちょっとだけちょっと補足解説をしますと、国士舘大学は3年生でゼミに所属するんですね、ゼミっていうのは今でいうとこの準研究室所属みたいなもんです。半分研究室に所属すると、で4年生で正式に研究室に所属するんですけども、今前田さんがおっしゃってたその田中先生っていうのは、昔国士舘大学にいていらっしゃって、構造を知られていた田中先生という先生がいらっしゃったんですね。まあ、その先生は結構構造 の先生としてすごく有名な先生で、菊武清則さん の建築の構造をやったりとかですね、まあ、いわゆる早稲田系列の先生なんですけども、で伊藤先生っていうのはまあ、一昨年退官されたんですが、アドルフ・ロース の研究をやっていたりとか、まあ、いろいろとこうヨーロッパの建築に非常にお詳しい建築家の先生で、前田さんはゼミの時に田中先生の構造の研究室にいて、で、まあ、4年生で衣装 の伊藤先生の研究室に移られたということですね。
そうですね、
お試しができる制度になっているんです、
ね、まあそうです、ある意味です
ね。そうですね、あまり移る方は多分いない感じはありましたけどね、変則的だった感じがしてますね。
そっち行けって先生に言われるのはなかなか難しい、
ね、それもね、うん、確かにそう
ですね。ああ、そうですね。
で、じゃあその4年生になってからどうでした？まあ伊藤研に移って。
そうですね、 なんか論文とあの卒業設計って2つ、今もそういう形ですかね。
そうですね。
で、4人1組ぐらい、3人1組ぐらいだったかな。4人1組で論文やって、で、あと卒業設計を1年通じてこう進めていくっていう。まあ、やっぱりなんか大きい、なんかことをしたいっていうのが、なんか卒業設計のなんか、常で。で、まあ東京にいるので、やっぱりなんかその東京ならではの、ことで、やっぱ敷地設定とか、都市的なこう視点で考えたいなっていう、なんかそんな思いで、新宿中央公園をテーマしてちょっとやったんですけどね。
それで物としては何を作ったんですか、卒業設計は。
ほとんど作らなかったんですけど、その中央公園っていうのがちょうど都庁の、オフィス街と、はい、青梅街道ですね、向こう側の住宅街ちょうど広がってて、まあなんかこう、その当時これ、教会的なエッジみたいな場所だなと思ってて、でまあ、中央公園の使い方自体もうちょっとこう変えると、その、まあ全く違う人たちがこう交わり合うような場所が作れないかなっていう、そんなテーマで、上にこう建築は出なくて、下にこう作るというか、集まれる何かこう施設みたいなものを作って、だけどランドスケープみたいな、そんなこう建築のテーマで。
やっぱランドスケープになりますよね。
そうですね。
結構やっぱりそういう卒業設計を目指す学生多いんだなっていうふうに、その今年から工学部に入ってみて思ったんですけど、なんかあんまり作るというよりもその人々を結び合わせるっていうのがなんかテーマになっている人が割と多いのかなっていう気がしてますね。
なるほど。
ご出身は福山ですか。あ、じゃあ今ご実家に戻られて。
そうですね、
結構その独立されたのは2002年ぐらいですか。
3
年から、はい、ああそうかそうか。それから住宅も何でしょう、1年に2回ぐらい大体作ってる感じですかね。
そうですね、
そうですね、特にさこの5年ぐらいは、はい、そうですね、結構数に恵まれている感じがあるなと思うんですけど、それはどういうふうなお施主さんをその地元の中でなんかネットワークで見つけていくのかな、なのかっていうのは何かあるんですか。
よく聞くのはなんかこう身内関係のこう仕事からきっかけ作ってっていうのあると思うんですけど、自分の場合全くそういうのがなくてですね、でどっちかというと一回なんかこうなんまだこう作ったこともないのに、そういう機会があったら、まあ一つのこうチャンスをこう生かすっていうか、なんかそういうことをすごくこう意識的にはありましたね。なので最初の住みの家っていう住宅なんかはやっぱりかなりこう能動的にこう動いて、後々聞くとなんか本当にしようかどうか迷ってたっておっしゃられるんですけど、そこのセッションの方は、まあ、そういうのをこうきっかけに一つ作ってまた一つそういったのがこうつながってっていうようなこうスタンスで今に至るんですけど、
もう全部合わせると20ぐらいプロジェクトが終わってるか進んでるか、
そうですね。
感じですかね。20じゃ効かないか。何かそういうのってこれから参考にしたいみたいなことってありますか。聞きたいこと。
そうですね。
作品数についてとかですか。
いや卒業後のその進み方みたいな。まあ卒業までの話って割と学校の中で割と体系化されてるし、はい、それに乗っていければ、はい、まあある程度卒業まではできる。あるいは終了ができるというふうになっていると思うんですけど、はい、その後ですよね、学生が知りたいのできっと、
まず自己紹介してから
なんか、そうですね、
はい、じゃあ南研究室の、鈴木です、はい、お願いします。
はい、同じく南研究室、修士1年の、千秋博則です、よろしくお願いします。
じゃあ進路って、はい、別に限らなくてもいいので、はい、何か前田さんに伺いたいことがあったら、はい、お願いします。はい、
じゃあちょっと一つ質問したいんですけれども、その前田さんがその広島を選んだ理由っていうか、もちろんそのご実家があるってそうなんだと思うんですけれども、仕事量で考えるとやっぱり東京の方があるよなっていう感じは写真の感じと感じていまして、なぜ広島を選んだ理由っていうか、そこがありましたらぜひ。
そうですね、その仕事量っていう発想は多分なかったかもしれないですね。でもやっぱりなんかこうこれだけやっぱ大きい大都市のこう魅力っていろんな利便性だったり情報だったりもあって、自分が卒業した頃って2000年前ぐらいで、 ちょうど1998年とか9年ぐらいで、まあ、だいぶなんかその地方とかにも、はい、まあ、建築家が作る住宅とか、うん、いろんなメディアがかなりこう一般紙ですかね、こう浸透し始めてたもので、でというのもあって、あんまりその東京とか地方とかっていう、なんかそこは大きくあんまり考えてなかったのと、その生まれ育った福山っていうのが40万都市ぐらいなんですよ。45万都市ぐらいですかね。で、非常にこう、大都市でもなく、はい、なんか、本当に何もないの街でもないって、すぐ中途半端っていう言葉で言えば、はい、そういうこう街なんですけど、そういう意味でなんかこう、いいとこたくさんあるんですよね。例えば、もちろん文化とか、ただそういったことに関心が低いんですね、その市民が。でもまあ10分ぐらい車走ると海とか山とかっていうのがあって、やっぱそういうこう環境がまあすごく好きっていうのと、でやっぱりその生まれ育った町をもっとこういいものを発見するというか、ちょうど両極にあるんですね。こう東には倉敷があって、西には尾道があって、結構その文化がないねとかってよく福山言われてる場所なんですけど、本当にそうかっていう、うん、でいろんなこう鞆の浦とかいろんなこう見直していくとすごく素敵なものがたくさんあって、はい、でそういった街で自分が作る建築で仕事がしていけるとすごくいいなと、うん、逆に言うと建築ってこれだけ魅力があるんだよっていうのが、その地元でなんか活動できないかなっていう、で自分らがやっぱりこう学生の頃って地元帰っても、まあ、講演会とか聞きに行こうと思って、広島とか岡山とか大阪とかっていう、なかなか福山に来ることまずないっていうか、で諸先輩方もあんまりそういう活動してない感じが受けてて、であるならばまあ誰かがやらないとっていうことで、そのちょうどその頃こう独立した頃に福山で 7,8 人ぐらい、自分よりちょっと上の若手の人たちいるんですけど、まあみんなでこう文化セミナーと思って、まあ、最初飲み会みたいなもんだったんですけど、ネオビンゴって名前つけてるんですけど、まあそれベースからなんか文化活動していこうっていうのを1年に1回みんなでこう協力して、活動していたりするんで、やっぱりなんか地元が好きっていうのはやっぱり大前提がありますね。なんとかしたいっていうか、そういう場合なんか東京って今見ててもやっぱすごく集中しすぎてて、いろんなものがこう分散していいんじゃないかなとか、設計してると例えばまあエンジニアとか構造エンジニアとか設備エンジニアだとか、もちろんいろんなものが分散してそのならではのなんかものをこう作っていきたいなっていう感じがします。
卒業してから独立なさるまでの勤務は東京で勤務なさったんですか？
広島で、事務所アトリエに行きたかったんですよね。それより4年生の卒業設計でなんか最優秀をなんかこういただいて、もうなんか満を持してこうアトリエに行くになるぞみたいな、もうすごい頭でっかちみたいなイメージがあって、でまあそれなかなかやっぱ行けなくて、で現場監督を5年ぐらいやってたんですよ。でその時はやっぱりもうなんかその時のイメージってこうアトリエ行ってなんか独立するっていう、まあ、学んで独立するっていうのがなんか自分の中ではあったんですけど、そういう意味ではまあものづくりっていうか、はい、まあ、作り手の方でいろいろ学んだというか、はい、図面なんかの施工図っていうのをこう書くんですけど、はい、そこからこうの設計にフィードバックさせていくっていうか、だからこう物をいくらいい図面書いてもどういうふうにこう末端まで伝達していくかみたいなね、なんかすごくいい時間だったんですよね、その5年間っていうのは。
じゃあその時 の現場監督の経験がすごく役に立ってるってことですか？
すごく立ってますね。一番やっぱり重要なのはその現場監督さんだけでもできないので、そこに力量に委ねるというよりかは、工事定例とかだったらもうその職人さんの番頭さんとかを集めて、もう一度にやるっていうか、要するに情報量 100% を、まあ、本当に極力落とさないようにこう伝えれるようなやり方とか、抑えどころみたいなのはすごく役に立ってますね。
なるほどね。やっぱり現場に始まったらね、もう現場監督がね圧倒的にこう重要ですからね。
そうですね、
現場監督で決まると言っても過言ではないですからね。
そうなるか。
いや本当そうなんです、だって実際さ現場が始まったら設計者はさ釘打てるわけじゃないし、木運べるわけじゃないから、現場監督の力量がもう全てを作用すると言っても過言ではない。
そうですね。じゃあそれを踏
フルに活かして今作品ができてるってことになるんですね。
そうですね。なのでなんか根底にあるのはなんか突拍子もないものをなんか作るというよりかは、うん、なんかすごくオーソドックスな中の延長で応用してこうやったら作れるんじゃないかとか、うん、常になんかその辺をこうキャッチボールをしながらより合理的なやり方っていうか、うん、建築ってコストって絶対的に上がってきますし、やっぱりそこを、ね、いい意味でこう埋めていくようなやり方になってとは分からないですけど取っていきたいなという